こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。
本日は現実婚と題します。現実というのは、まあ、日本でこうなるインドのことを言っていました。で、まあ、まあ昨今ですね、インドの存在が大きくなってきておりますよね。だんだんと、まあ、人口が増大してきて、増えてきて、まあ中国をも追いつきたいなって言われてありますよね。それは、まあ、現代の状況で、まあで、インドというのは、すごくその、伝統的に日本に影響があるんですね。まあ、それが、まあ、天竺って言われてます。で、まあ、日本の、まあ、その、いろんな考え方ですね。まあ、仏教とかもインドから連帯したっていうことです。まあ、その、ゲームですね。特に、まあ、ゲームの、題材になっていたのは、その、まあ、北欧神話とかだったら、まあ、そのまま言葉に出てるんですけれども、もう一つ大きいのはやっぱインドの文化ですね。インドの文化の影響が非常に大きいです。で、その、まあ、インド伝来の神々の話が出てきたりしてますね。で、まあ、音楽とか、そういったものにも影響があるんですね。まあ、このインド文学の特徴というのは、俯瞰的である。いろんな勢力がいるけれども、いずれもその50歩100歩で。で、もう一つはやっぱりその、故郷に帰ってくるってですね、いろいろな勢力を出会った後、自分の家に帰ってくるというストーリー性が似てるわけ。これが、まあ、インドの文化で起きてる。まあ、これですね。で、五次元というところですね。だから。まあ、西洋的な、こう、進歩史観。こう、確たる、この、物質的な現実があって、時間が経つと、どんどん進歩していくというね。この考え方とは違って、まあ、多層的。で、まあ、自分の人生というものを、ね、土台にしたいなと思います。まあ、そういったストーリー性が大きい。ほとんどそうですよね。日本のゲームって、その、巨大な、まあ、悪とも言っている。要するに、一大勢力ですね。まあ、何らかの進歩をしようとしている一大勢力に対して、向かっていって勝利して、その結果何を得るかっていうと、その家に帰るとかできるストーリーですね、つまり。結末、グッドエンディングっていうのはそこにある。で、自分の人生を取り戻しているっていう。まあだから、この進歩史観的にこう、みんなでこういう方向に向かって進歩していこうということを言っている、こう、代表者に対して、いやいや、個々人の人生、帰っていこうよというようなメッセージ性を一貫して発していたと思います。その中で多層的にいろいろな世界観が、世界を作っているんですね。もうまちまちごとにみんな違う世界を持っているよという土壌を味わうことができます。まあ、インドもそうですよね。インドも実際、西洋との関係って代弁者だったと思う。まあ、その、インドの中にその、上位カーストの人たちっていうのは、そのまま、やっぱり、なんか尊敬を集めていましたし。で、そこに対してその代弁をするものだと思うんですね、西洋人。だから、インド全体を支配しているようでありながら、代弁者だ。 その全貌は知れないけれども、その各方面の利益を代弁しているってことで。で、まあ、インドのその上位カーストの方々にとってもですね、その、やっぱ争いを得たっていうのがあるんですね。いろんな勢力、その周りを取り巻いているけれども、やっぱりその、争いは嫌なので代弁者を立てて、そっちにこうフォーカスを当てて、で、これに、それがまあ各方面、大きく二つぐらい方面があったり、こう大陸側と海側。それが一見二大勢力であるかのように見えたけれども、だけれども、だけれども、その三つ目のそのインド的な勢力っていうのがある。で、今回そのブリックス新通貨においてですね、いわゆる大陸側と見られていた、このロシア、中国がインドと同じ通貨圏にあるっていうね、これが。で、これはなんていうか、こう、インドが、や、この、中核であるということが、まあ、表明されつつあるということだろうな、ということですね。もう、やっぱり、一大地盤になってる。で、まあ、これに対して、だから、海側の勢力が、何とか、その、踏みとどまろうとしている。なので、この、ウクライナ、台湾、両極端のところで、その、問題が出てくるっていうのは違う。取り巻いている勢力ですね。我々は。けれども、その、やはりまあ、インドにはやっぱり、我が国ってすごく恩恵を受けていて、共にまあ、歩んでいきたいもの。でまあ、あの五次元の図というのはですね、だから、一つの層というのは、だから、時間が掛け合わさったもの。自分の時間と相手の時間。じゃあさて一つの層形。でもまあその一つの層というのはだから永遠ではないって書き漁ったものなのでいつか変わっていくとき。そこでだから踏ん張るのが本当に正解なのっていうのはあるんです。まあね、ひれ伏すってと言い方悪いですね。学ぶという感じだから。で、その、目の前の大陸の要素っていうのは、その、で、その断片なのですから、そこに気を取られすぎると、だから、小競り合いに巻き込まれてしまうわけです。でも、我が国って人口的にはそれほど大きい方ではないですから、その小競り合い一つで、やっぱり人口を左右されてしまいかねないので、なので、まあ、我が国も学ぶべきなんですね。やっぱり、この五次元に学ぶべきだから。この五次元というのは、台数的に五という次元がもう決定しない次元ですから。で、まあ、この五と五ですね。生産と消費の五と五を足して、そして、まあ、その中心にある十です。足して、まあ、十一という。次元数が出てくる。まあその11次元というのを神秘的に捉えるのもいいですけども、でもこうやって考えればまあ身近にあるので、わかりいただけるかなって思います。まあね、一つの進歩史観というのは非常にだから我々勇気づけてきてくれたものではあるけれども、ただ、やっぱりその、個々人の成長っていうのはね、より自由にできる時代っていうのは、もっと尊いものだと思うんですね。でまあ、そこにおいて、まあ、インドから学ぶものっていうのは非常に多いだろうなって思います。ありがとうございました。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。